肺塞栓症についての後編ということで、先週は肺塞栓症とはどういった病気なのか、またどんな状態で起こりやすいのかというお話を伺いました。はい、石田先生、先週のおさらいをお願いします。
は
い、
肺塞栓症というのはですね、足の静脈にできた血の塊、血栓が流れて肺動脈、肺の血管に詰まって起こる病気でして、まあ、軽症の方の場合は息切れとか、それから胸の痛みを感じることもありますが、重症の方の場合は急に倒れてしまって失神するとか、血圧がほとんど出なくなるようなショック状態という状態になって運ばれるようなことも起こる、まあ、怖い病気ですね。エコノミークラス症候群なんですが、まあ、飛行機に乗ってると起きやすいということで、当初はこういう名前がついてますが、まあ、実際にはエコノミークラスじゃなくても起こることも知られてまして、長時間の安静、乗り物に乗った時の安静が良くないというふうなことで、まあ、代表してこういう名前がついているというふうに考えられています。
はい、では今週は予防法、治療法について伺っていきたいと思うんですが、はい、まず予防法、発症前に見つけることができるのかどうかというところなんですが、
はい、肺塞栓症はその前段階である足の静脈血栓を発見することで、まあ、以前に発症を予防することができます。ですので、足の静脈の血栓を、まあ、いかにして早く見つけるかということになるんですが、これはですね、主に採血で、まあ、血の塊ができると上がるような採血があるんですが、そういったのを、まあ、チェックすること、もう一つは足の静脈に超音波検査で血の塊があるかないか調べること、まあ、3つ目は造影剤を使用した CT などの検査で発見すること、まあ、こういったことで見つけることは可能です。
ただ健康診断では発見できないということでしたよね。
そうですね、まあ、多くの方は片側の足だけむくむっていうようなことで血の塊を見つけるきっかけになるわけなんですが、実はその足がむくむ病気っていうのはたくさんありますし、例えば健康な方でも足がむくむことっていうのはたくさんありますので、なかなかその足のむくみだけでここまでの検査に至るっていうことも実際はあまり多くないっていうのも実情だと思います。
肺塞栓症のための発見するための検査というよりは他の検査をしていて、
そうですね、
付随して見つかってくる、はい、ということがあるわけですね。
はい、
なかなか発見できない、自覚症状にも乏しいということですよね。
まあ、倒れて、まあ、バタンと倒れるような方はまあ別ですが、うん、胸の痛みとか息切れっていう症状だけですと、まあ、これが本当に肺の血栓だっていうふうに考えて皆さん受診されることはなかなかないかもしれませんので、正直その症状が軽い方の診断というのはなかなか難しいと思います。
でも放っておくと死に至る場合もあるという、
ま
あ、
重症の方はですね、
ですよね。はい、ではどのような予防法があるんでしょうか。
はい、予防法は大きく分けて、3つありまして、1つは運動ですね。で、2つ目が器具を用いた予防法で、3つ目が薬剤ですね。
はい、
でまず1つ目の運動ですけども、
はい、
これが一番大事な予防法になります。それで、まあ、足は第二の心臓と呼ばれることがあるんですが、まあ、人間は立って歩きますもんですから、心臓から送り出された血液を足から心臓まで戻すには歩行によって、まあ、足の筋肉が静脈をマッサージして揉み出して押し上げるような足の筋肉の補助のポンプの機能がですね、あるというふうに言われています。ですから足を動かすことで足の静脈の血液はどんどんどんどん、まあ、心臓の方に戻っていくわけですから、足を動かさないというのが一番この血栓ができやすくなる原因は、まあ、ご理解いただけると思うんですけど、ですので足をこう動かすことで足のこういう補助のポンプの機能を、まあ、呼び戻すことがこの一番の予防法になると思います。
はい、
で2つ目が、まあ、器具を使った予防法なんですが、これはそういう、まあ、足を動かさなければできるということは分かっていても動かせないような方々、特に足や骨盤の手術を受けたような方や脳梗塞や、まあ、整形外科の病気などで足に麻痺ができてしまったような方が、まあ、有効だと思います。でこのような方々には皮膚の表面の静脈を圧迫して潰してしまうような、まあ、器具、まあ、を使うことが有効だというふうに言われています。で一つは弾性ストッキング、いわゆるむくみ防止用ストッキングと言われるようなやつの、まあ、医療用のものですが、まあ、これを履きますと、まあ、皮膚の表面の静脈が圧迫されますので、体の深い静脈に血液の流れが集まって、そこの血液流れが多くなりますので、まあ、深い静脈で、 主に血栓が生じますから、そういったところの血栓の予防につながるわけなんですね。
はい、今先生耳で聞いてますの弾性というのは弾力の弾の性ですね。はい、
弾力の性質ですね、
はい、の
ストッキングですね、
はい、
医療用のストッキングですね、はい、でもう一つがフットポンプといいまして、時間ごとに足をぎゅーっとですね圧迫するような、まあ、器具があるんですが、
はい、
こういった器具を使うこともありまして、これは主に手術後の患者さんに使用されます。はい、
よく家庭のマッサージ器具で、
はい、
足の部分空気が送り出されてポンプ、は
い、まあ、それに近いような医療用の器具というふうにお考えいただいて結構だと思います。で、あと3つ目は血の塊を予防するようなお薬を使用する場合も当然あります。で、これは、まあ、血栓が非常にできやすい整形外科や、まあ、婦人科などの骨盤付近の手術をするような診療科の患者さんにはもうすでに一般的に使用されています。あとは一度肺塞栓症や足の静脈の血栓ができた既往のある患者さんにも、まあ、手術などのそういういろいろ血栓ができやすい、まあ、入院生活になる場合には予防的に使用される場合があります。薬剤は皆さんに使うものではなくて、特に危険度が高い方に選んで使われることが多いものです。
はい、じゃあ現在健康と思われる方の一番の予防法は運動、
はい、
歩くこと、
そうですね、
ということなんですね。はい、まあ、先生ちょっと話は変わるんですが、
はい、
災害時というのは、はい、先生のおっしゃられた通りなかなかこの運動できない状態、はい、動くことのできない状態が起きてしまいますが、
はい、
こういった状況はいかがなんですか。
はい、先日 の熊本の地震でもニュース等で報道されてますが、車中泊ですね、こういったことで足をゆっくり休めて横になれない、寝られないような環境で非常に災害時はできやすいというふうに考えられます。寝返りも打てませんし、足も折り曲げてずっと下に下げることが多いですから、血の塊を予防するという観点から非常に良くないというふうに思います。特に、まあ、車中泊の方というのはトイレから、まあ、決して近いところで、泊まるということもないと思いますので、水分も控えがちになるということもありまして、どうしてもですねこういった車中泊などは肺塞栓症の発症のリスクとしては非常に高くなりますので、できるだけ、まあ、避けていただきたいところだと思います。先日も熊本の地震では車中泊の方が多いということで、例えばそのいろんなテントを提供されたとかですね、あとはその個別にその検診を車中泊の方にしたりとかっていうようなことが報道されましたが、皆さんもその災害の直後にはこういった車中泊で肺塞栓症が生じやすいということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。
はい。